いつか、
うん。
紙の、あ、別にウェブでもいいかな。写真集を作りたい。
写真集。はい。チエさんの？
まあ私だけじゃないですね。いろんな人のです。いろんな人の写真とコラムとなんかが入った、紙でもウェブでもいいので、
うん、
コンテンツですね。それいつか作りたいです。
オムニバスみたいな感じね。
そうですね。
うん、
はい。
その話を今日今からしようという感じね。はい。
はい。
わかりました。面白いね。うん。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係いい知恵と
ゾノ。
それでは今日のお話始まります。知恵と
ゾノ。
いつか写真集を作りたいコラム付きオムニバスということで、はい、
それはまた、またっていうか、どんな、うん、あの感じなんですか、雰囲気、内容。
なんかですね、私が、うん、イメージしたというか、なんかそのオムニバスで写真集というか、なんていうのかな、その地元の人たちを紹介していく、ちょっとした小冊子っていうのを見たんですね、
はいはい、
先日、
うん、
で、すごい素敵だなと思ったんですね、
うん、
で、です。そんなイメージですちょっと言葉足らずですかね、うん、
地域に根ざしてるんですか、それはあんま関係ない、
それはあんまり関係ないですね、うん、ちょっとテーマがそのこんなものを作りたいっていうテーマが、うん、そのはっきりあるわけじゃないのであれなんですけれども、うん、それを見ててなんで素敵だなと思ったかというとです、うん、なんで素敵だと思ったんですかねなんかすごい素敵やなと思ったんですよね。
あ、でもそれは、はい、いい質問かもしれないね。な、その、
う
ん、その、それはどんな冊子なんですか、それは。
冊子です。それは紙媒体ですか。
で、はい、どんな写真が載ってるんですか、それは。
それは、ですね、本当に地域密着型みたいな感じでです、うん、農家していらっしゃる方だったりとか、
写真は仕事してる様子を写してる感じ、
仕事してる様子だったり、もしくはその自分の大好きなものを持ってたりとか、別にそういうなんか独自でビジネスとかされてなくても自分の大好きななんか壺みたいな、壺じゃなかったですけど、まあそういうの持ってたりとかっていうような感じです、う
ん、なんかその、はい、じゃあペットとかでもいいわけですね。
そうです、本当に大好きなもの、
好きなものが一枚写っていて、
はい、そうです、
はい、で文章はその人が書いているの、それは。
ですね、文章まではちょっと読む時間がなくて読んでなかったんですけど、うん、パラパラっと見ただけで、なんかこう、何か文章みたいなものがあったのは覚えてます。
文章みたいなものって文章しかなくない
そうですね。日本語が、テキストが書かれていたのは覚えています。
うんうんうん、で、それを何ページぐらいの冊子なんですか？
あ、それはね、結構分厚くてです。ちゃんと本にしてありましたね。
へぇ、うん、どっかから出版されてるんですかね、それとも。
多分あれね、クラウドファンですね、クラウドファンディングでやってたんだと思います。
誰かが中心になってね。
そうです。
その人は何を伝えたいくて、その本を作ったんでしょうね。
そうなんです。その趣旨までしっかり私見なかったのでです。本当にパッと見ただけなので、でも、パッと見て、パッと目に入った写真がめっちゃ素敵やなと思ったんです。
ああ、
じゃあ。で、うん、はい、で私ずっとコラム書いてたりとか、うん、あとそういう何でしょう、素敵な絵とか好きなので、うん、これはきっとすごい素晴らしい作品になるだろうなみたいな、
うん、
でそんなものを自分も関わる中で、うん、人生の中でこう皆さんと一緒に作れたらすごいいい時間だろうなと思ったり。
なるほどね、
はい、
写真がビジュアルが良かったんですね、多分ね。
あ、そうかもしれないですね、はい、
ビジュアルから何を知恵さんは感じたんですか。
私は何ですかね、なんかこう自由ですかね自由だなと思いました、見た時。
どのあたりが
自由だなっていうのは、うん、最近の回の流れじゃないですけど、迷いがないなというか、うん、
どこに対して、うん、
なんかそれはおそらくなんですよ、多分農家の人の写真だったと思うんですけど、うん、まあ、その笑顔、多分表情やと思います。
幸せそうだったんですね。
ああそうかもしれない、うん、はい、
そっか、うん、ってことは、うん、その人々のハッピーを切り取ってんですね、その本はね。
そうかもしれないですね、うん、
まあ好きなものもそうですもんね、
うんうん、そうかもしれないですね、うんうん、
それを作りたいと、
はい、やっぱあの写真でも、うん、そういうイラストでもです、漫画でも、うん、文章でも、うん、もう倉田さんなんかは私よりご存知だと思いますけど、ほんまにわかるじゃないですか、うん、そこに何が入ってるかって変な言い方ですけど、うん、気持ちが伝わるみたいな感じのところって、はい
は
い、
かりますね、
あれがその伝わった時のあの絵の家の幸福感、うんうんうん、あれはそのね、やっぱりあるなっていうのを、ね、改めてやっぱり思いますね、そういうものに触れると、
うん、ね、なんでしょうね、人の何を感じてるんだろうね、それ心なのかな、やっぱり、
うん、ですかね、
うん、
不思議ですよねあれね、うんうん、あの時の感覚、
うん、だからなんかね、うん、僕はやっぱりねいつも思うのは、うん、そうだな、あのね、こうまあいつも言うけど見栄えっていうのがあるじゃない、人のさ、うん、見た目っていうのと、うん、それからまあ、頭で考えてることっていうのがあって、うんうん、このあたりまででいつも僕らは人と接してコミュニケーションしてる感じがするんだよね、ちえ、うんうん、さんとパッと会って、あ、ちえさんとこういう見た目の人なんだねっていう感じで、うんうん、今日はちょっとこうおでこ出してるんだねとかね、そういうメガネかけてるんだねみたいなねでそういうメイクをしてみたいなね、で話してるうちに、ああこういう考えの人なんだねみたいな、でもなんかもう一個あってさ、心みたいなものがね、ここはちょっとなんて表現したらいいか分かんないんですけどね、心なのかもうちょっと大きな いわゆるその魂とかさ、ソウルと言われてるようなものなのか分かんないんだけど、そこにやっぱなかなかこうリアルタイムに触れる機会っていうのがあんまない感じがしていてね、うん、でそういうものがその実は本とか文章とかね、それから写真とかそういうものからこうふわっとこうにじみ出てるのかもしれないね、それをなんか感じ取ってるかな、だからなんかこの人の考え方素敵だなとかっていう感じじゃないでしょ、
うんうん、そうですね、なんかそんな頭で何かを考える感じではないです ね、うん、ないですね、なんか直感的にワッとくる感じですね、うん、
もっと単純でシンプルでね、うん
うん、
だからその分すごくやっぱこうなんつうのパワーがあるっていうか、
うん、
ね、こちらも何も考える必要がなくてただただこうっていうね受け取るだけみたいな、うんうん、そういうものなんだろうねっていう気がする、うん、うんうん、どうすればそういう、どうすればそういうコンテンツが作れるんでしょうね。
でもそれは私が聞きたいですよ。
でも
ちょっとでも、はい、う
ん
う
ん、は
い、
その写真集の中にはあったわけでしょ。ちえ、うん、さんは感じ取ったわけでしょ。
そうですね、うん、どうすれば私が今思うのはです、うん、その時が来てです、
うん、その時が来て、
はい、で、伝えたいことがあるんです。
うん、
で、それに伴う、何か、それに伴う、なんだろうな、
うん、
一つはです、
うん、
ちょっと今は、投げ返していいですか？
どういう
中に作れると思いますか？もう最近あれなんですよ、ほんまに言葉が、言語化がほんまに最近言葉が出ないんですよね、
うん、
なんかすごい、そのさっき聖子さんにもちょっと話してたんですけど、
うん、
その私今ライターとしてお仕事をいただいてるんですけど、
はいはい、
やっぱり自分がずっと文字だけでやってきたの です、文字がメインだったので、
うん、
そのまあ、ある程度その分かりやすいっていうのも、そのコンテンツ販売してるときはたくさん言っていただいてたのでです、
うん、
それなりにまあ分かりやすく伝えられるんだろうなみたいな感じはあったんですけど、
はい、
その コンテンツ販売、情報発信から一旦距離を置いて、ライターとしてお仕事し始めるとです。
うん。
その、文字を書くよりも、うん、あの、並行して、あの、商品紹介の画像だったりとか、あの、アマゾンのカタログだったりとか、うん、そういうものも作ったりしてるんですね、はい。YouTube のサムネイル、サムネイルじゃない、あの、チャンネルアーツとかアイコンとか。
はいはいはい。
で、そうするとです、その、楽しいのがやっぱりというか、なんでか知らんけど、絵の方なんですよ。
なるほどなるほど。
絵というか、視覚的、ビジュアルの方なんですね。うんうん、で、その、で、そっちの仕事を精力的に取り始めようかなって、こう、思い始めた頃からです。
うん。
あの、言葉が出ないんだよね。なんか知らんけど。なんていうんですかね、うまいこと言われへんなっていう思う機会がすごい増えましたね。
うん。
あの、なんか言葉で考えなくなったのかなって、なんか不思議ですけど、すごい。うん、
多分ね、あの、はい、自分のイメージを、ね、アウトプットするときに、はい、そのここは頭がやってくれることなんだけど、イメージを絵にしたり、あの、言葉にしたり変換しなくちゃいけないじゃん、
うん
うん、ここのね、向き不向きは確実にあるなって感じはするんですよ、まずね、
うん、
で、向き不向きというのはね、多分できるできないじゃなくてね、好きか嫌いかかなって感じがする、うん、楽しいかどうかっていうかね、より自然な感じがするか、うん、だから多分ちえさんはそのどちらかと言ったらビジュアルよりなんだと思います、きっと。
なんで今更分かったんですかね、そのちょっと話題ずれますけど、そのずっと何年だろう、20年は言い過ぎかな、うん、10まで20年ぐらいかやってて、
うん、
で、あの、最初はですライブハウスのフリーペーパーから始まったんです、うん、面白いな、花さんのコラムみたいな、うん、で、それが、そのフリーペーパーを持って、たまたま情報会社、情報所在の会社入って、うん、面接でコーナー書いてました、うん、この設定です、で、採用されて、そこからで、情報所在ずっと、うん、メルマガ、うん、セールスのライティング、うん、文字ばっかりやってきてるんです、うん、で、今みたいな、なんか、なんで今なんやろめっちゃ思いますけど、まあそこの理由は別に正直何でもいいんですけど、うん、じゃあ何言ってんのかみたいな話ですけど、
いや、だから、うん、そのどちらが好きかみたいなこう、うん、あるんだと思うんですよ、
うん、
で、僕は多分そのビジュアルよりも文章で伝えたり言葉で伝える方が多分、あの、やりやすいだと思っていて、で、中さんはどちらかといったらビジュアルよりだとするでしょ、で、それがどちらかにこう専念できる仕事もあるわけですよ、ライターとかね、
うん、
でも、あの、今ちょっとこう例えばウェブ作るとして、そのビジュアルだけ担当みたいなのってあんまないじゃん。
まあそうですね、うん、よほどその技術があったりとか、うん、すごく賞を取ってらっしゃったりとか、
イラストレーターとかね、
そういうのじゃないと、うん、はい、そうじゃないと、うん、絵だけっていうのはなかなか少ないかもしれない
ですね。そのウェブのデザインだけしますみたいなのもなかなかちょっと微妙で、
ないですね、コーディングできたりとか。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱりその両方必要になってくるわけですよ、うん、で、僕もやっぱり、ビジュアルをやっぱ使っているしね、うん、自分のその例えばウェブサイトとかね、うん、告知ページとかに文字だけじゃ終わらないんで、だから両方やんなきゃいけなくなるわけよ、
うん、
そのために多分その何年間の修行してたんですよ、多分知恵さんは。
あ、じゃあ私、
あ、うん、だって今回の話も写真とコラムって2つ組み合わさっているじゃない、
うん、そうですね、
写真集ではないわけじゃん、
そうです、
ね、うん、だから中には写真だけで本を作りたいと思う人もいる中で、うん、なんかやっぱりそこにこう添えたいわけじゃん、一言、うん、二言、うん、だから、あの、さっき言ったようにこれはできるできないじゃなくて、楽しく楽しいかどうかみたいなことで、うん、ほっといたら避けがちなんですよ、きっと、
うん、
うん、だから、うん、あの、知恵、お前はいつか文章も書くんだから、しばらくちょっとビジュアルから離れて書きなさいっていう時期だったんじゃないかな、うん、と思います。
小山さんは何か これやりたいってことあるんですか今。やりたいって言ったらいつかみたいな、そのうち。
うん、まあ、僕は今は、なんだろうな、場所が欲しくてね。
あ、そうだ、前も結構、おっしゃってましたよね。
基本はシェアオフィスみたいな、うん、10人ぐらいがこう仕事ができる。
私毎日仕事していきに
行きます。今やってるジャジュンワークっていうね、うん、あれを今、はい、場所借りてやってるんだけど、うん、あれがもう24時間365日オープンしてて、うん、好きな時に、来ていいっていう、うん、僕の、まあその生活サイクルからすると、うん、午前中は空いてないと思いますけどね。
午前中空けてくださいよ。午前中行きたい。
まあでも その時は2交代とかにすればいいわけだから、3交代とかにね。
他
の管理人さんは、うん、倉園さんはどちらかといったら3時過ぎから夜中じゃないみたいな、そんな感じで。で、いつでも来られて、それから個室があってね、なんか相談があるときはそこに入ってどちらでもワントレもできるっていう、もう本当にシンプルな、ただちょっと心地が良くてね、うん、居心地がいい、ただの居抜きのなんと会議室ではなくて、それなりにリビングのような空間を作った上で、美味しいコーヒーとかね、紅茶とかそういうのもあって、
うん、
だからカフェ、
う
ん、カフェとシェアオフィスと相談室があるみたいなね、うん、そんなのがあったらいいなとは思うけど、なんかそれはこう自分でこうなんつうのかな、こう無理やりやろうという感じはなくて、自然にそうなればいいなっていうぐらいですね。うん、
なんか素朴な疑問なんですけど、
うん、
なんか私も似たような感じで、その無理やりっていう感じではないなっていう、うん、思うことがさっきの話だったりして、うん、おそらくそのリスナーの方もそういう、うん、そういう感じで思ってることってあるんだろうなと思うんですけど、うん、その無理やりやるっていう感じをこう違うなと思うのはなんでなんですかね。
それは時間の問題ですよ多分、
うん、
だから、いつそれができるといいか、例えば知恵さんで言うとさっきの本を今年中に出したいって思うか、僕で言うと来年にはその場を作っておきたいっていうのは、なんか勝手な読みじゃないこっちの、
うん、
なんでそれが2年後3年後4年後じゃいけないのっていうふうに聞かれた時に、いやいや早くやりたいからですよぐらいしか言えないじゃない。
まあそうですね。
そう、う
ん、あと期日を決めないと人は動かない、
動かないとかね、うんうん、そんなことはないと思うんですよ。期日を決めようとやりたくなかったらやめるし、期日決めなくても本当に出したければその本は絶対いつか出すし、うん、ただやっぱり一人ではできないですねこういうものはね、うん、そうそう、僕のやつにしてもまず場所がないといけない、それは僕がどれだけこう念じようとその場所がポンと出現するわけじゃないから、うん、それに出会わなきゃいけないじゃないですか。でしかも何のつてもなく、ただただこういわゆるカタログショップのような感じで不動産屋に行って見たらもうただの普通の定価じゃん。でももしかしたら、いや黒園さんそれだったらここ使ってよとか言う人がいるかもしれないじゃん、
うん、
そうそうそう、で ここもすごいじゃないですか、すでにできてるじゃないですかって工事もしなくていいみたいな、で そんなのがあるのに、もしあったとしたらね、そんなのがあるのにわざわざそんな苦労して2年後までにとかって無理する必要は僕はどこにもないなって感じがするんよ、うん、
ですかね、そのそう今それに対して動いてないのが不安なだけみたいな、
うん、いや、うん、ね、なんか変な話だけどさ、はい、俺若い頃結構引き寄せの法則とかさすごい研究してたのね。
いや私もそれのことちょっと思い出してるんです。私ね、その、うん、私自己啓発すごい好きなんで今も大好きですし、昔なんかもう本気やったんでマジで、うんうんうん、めっちゃ読んでたんですよ、うんうん、って言ってもその王道は読んでなかったりするんですけど、うん、ちょっとなんか外れたところとか読んでてですだからです、その今も娯楽として結構読んでたりしてです、うんうん、まあ、もちろんその面白いっていうのもあるし、うん、とにかく興味があるんですよ、うんうん、啓発系は、
はい、
でその一つでなんかほんまに興味あるんで、最近昔流行った何でしょう、ザ・シークレットってやつを
シークレット、ね、
ほんまに興味本位で読んだんですよ、はいはい、でそのまあ、ちょっとこれも何のお話ちょっと
いいよいいよ、
聞かせてください。ちょっと私は目的もなく喋らずにちょっとお願いします、はい、
そう、ザ・シークレットがね一番売れたやつで、あれはあれ結構なんかおしゃれな絵本みたいな形の冊子だよね。
そうです、そうです、う
ん、はい、あの DVD もあるんですよ、あれ。
見ました、ね、中身は見てないですけど、
あれ今、はい、多分ね、ネットフリックスに上がってると思うよ、あのシークレット
うん、
はい、かプライムかどっちか忘れたけど、はい、あのボルテックスっていうね、こういうこうリンゴみたいなエネルギーのなんか動きがあって、でこれが引き寄せるんだみたいなね、ちょっと科学的な話とかも入れたりとかして、はい、で僕は、うん、とあれはまあどっちでもいいなと思ってるんだけど、一つだけあのもし本当に引き寄せの法則というものをね、起こさせるとしたら、一個だけ条件があるなってことに気づいたんですよ。あれを読んだりこう、まあ、研究はしてないんだけど、探索する中でね、うん、もちろんそのイメージは大事なんですよ。このこういう場所が欲しいな、知恵さんでいうとこういう本ができるといいなって、これをこう頭の中で明確にイメージしておくというのはこれ大事なんだけど、もう一個あるんですよ。それがない状態を不満に思わないってことなんですよ。
それ
これが大事なんですよ。
それ難しいですよね、うん、そう今に満足するってことですよね。
違う、今に満足するじゃない。
違うんですか、もうまた違うんですか。
もうすでに手に入ってるじゃんって信じるってことなんですよ。
ああ、なんかそんな感じのこと書いてたな。
うん、はい、でそれは、この物質の世界で暮らしているとね、はい、例えば知恵さんが象をイメージ今するとするじゃん、はいはい、黒園さんの部屋に象がいる感じがするっつって、ここにパオーって出てきたら困るじゃん、はい、知恵さんの象出さないでとかってなるじゃん、はい、だからすごい時間差が設けられてるんですよ、僕らのイメージ想像力とそれが実現される。そうしないともうとんでもないものがボンボン続出してしまうんで、ものすごい時間差が設けられてるのね。でもそれは単に時間差があるというだけで、僕のイメージしたものはもう現実になってるんですよ。これがすぐにならないのは今言った理由なのね。困るから、そうなるとちょっと混沌としてしまうんで、だからある程度そのイメージを持ち続けることによって、それが現実になるという、このなんか時間の流れがこうそこに出来上がってるだけなんですよ。でもこれは僕らがそのまだ現実になってない、現実になっている時間を過ごしているから、現実になっていない時間を過ごしているから不確定じゃん。本当にそれ本ができるのか、僕の場所が手に入るのか、この間不安になるわけよ。そうすると当然ここのイメージもぼやけてくるよね。なんかこう気球に本を薄くしてみたりとかさ俺の場合だったらこう 10人もう10人入んなくてもいいかな、3人でいいかなとかつって、こう4畳半のようなスペース、こんなこじんまりしたとこでも、シェアオフィスですよみたいなね。でこんなが
すぐにできそうや
からみたいな。すぐできそうやから、そんな風にこうこの時間が耐えられなくてさ、こう取引しちゃうわけよ、その実現しそうなものと。でこれはもう無理だって自分で信念を持ったってことなんね。要はこれ信念が大事なんですよ。本当に確信しているか、うん、それが、遅れてくるっていうことを踏まえた上で、でもその遅れてくる間ももう手に入ってるんだってこと、まあ、例えるならば僕がなんかフェラーリかなんか買うとするじゃん、イタリアン製の、すぐには来ない、多分船便で着くから3ヶ月か半年ぐらい待つかも可能性がある。でも買ってるじゃんもうだからそこで疑う人はいないわけよ。フェラーリ買ってる、半年かかる、半年の間もしかしたら手に入らないんじゃないかとは疑わないわけだから。
それ頭の中の話ですか。
そうそうそうそう、もう注文済みなんだよ、お金払って注文済みだけど、日本にやってくるのは半年後なわけよ。そうすると買ってから半年間タイムラグがあるじゃん。ここで心配しないでしょ普通は。
買ったら心配しないですね、はい、
だから届くんですよ、はい、
それと引き寄せ、うん、それが引き寄せ、
そういうことです、そういうことです。買ったらもう作ってるじゃんって、だってイメージできたんだから手に入ってるじゃんっていう、この感覚を持てていれば多分実現するんですよ。この間ダメかもな、もうなんか無理かもなって思ったら弱まっていく、スーって。
その今ちょっと思い出したのがです、最近すごい思ったのがです、うん、 そうやって私、仕事をちょっと方向転換今しようとしててですね、でも実績がやっぱりライターの方が山ほどあるのでですね、
はい、
その、全然実績示せないな、みたいな感じで、またポートフォリオ作り直してるんですけど、
うん、
その、なんかふと思ったんですよ。評価されるのってやった後やなっていう、そこは当たり前のことに気づいたんです
よ、
ね。
そうですよ。
評価されるの、そうなんです。その、やった後に評価されるから、今、まあ確かにちょっとあるんですよ、実績が。でもその、今ってもう大体の人が、こういう、例えばココナとかクラウドワークスで、発注したことを言わないでくれっていう方がほとんどなので、うん。まあ、ごく稀にいらっしゃるんですけどいいですよっていう方。うん、でも、やっぱりそれ、約束したから見せれないわけじゃないですか。うん、だからこう、なかなかこう自分の腕をこう、表面化させる方法が難しいなって思いながらこう、思ってたんですけど、それでも、そうやって、いいですよ、見せてくれる、見せてもって言ってくれる方を積み重ねていくしかないじゃないですか。
うん、
なんかその他の方法をどんなにひねり出してもなかなか思いつかなくてですよ。
うん、
なんかその時に、はぁって、その、なぜ後から普通来るものを今もらおうとしてるんだろうみたいな。うん、なんか、その話なんか関係ありますか？ちょっと、
そうだね、
時間が結構いってしまう。
いやいや、少しはあるかもしれないね。はい、うん。だから それそういうことを気にしないことなんですよ、うん、私はこれで仕事ができるっていうこの、まあ、引き寄せの法則で言うとイメージをするじゃないですか、
うん
ね、でも来ない時期もあるでしょ仕事が。
いやありますよ、めっちゃめっちゃ自信なくしますよ、なんかいっぱい応募してあれすると、はい、
そこで不満を持たないということなんですよ、うん、不満を持つと自分でやりたくなるでしょ。
自分またコンテンツ販売に戻るとか。
違う。なんかその不満を埋めるために何かを始めちゃうんですよ。うん、だから不満じゃない、例えばなんかポートフォリオを作り直したりとか、実績が示せるようななんか事例を一生懸命探したりとか、
うん、なるほど。
それって別に引き寄せてないじゃんってことになりません？自分で作ってるじゃんって。
そうですね、うん、多少の微調整はするでしょうけど、うん、やりすぎることはまあまああります、はい、
だから要は、引き寄せの法則というのは世界に注文をして、うん、これ欲しいからよろしくねって言って、うん、信じて過ごすということなんですよ、
うん、
確信して
それ言ってました言ってました、
うん、そう、はい、で、はい、僕が知恵さんにじゃあ例えばウェブサイト作ってって注文するじゃないですか、
うん
ね、で1ヶ月後ねって言っててで待ってる間に大丈夫ちえさんちょっとダメかもなと思って自分で作り始めるかもしれないじゃん、
はい、
そういうこと。そうすると15日目ぐらいにちえさんに電話してあやっぱ俺自分でできそうなんでいいやって言っちゃうじゃん、
うん、
そうすると来ないよ。その間手は出さずに知恵さんを信じて待つということが大事でしょ。
なんかいろんな話とリンクしますね、うん、
問題はね、はい、不満を持つと自分でやるってことなんですよ。自分でやりたくなる。で自分でやるのが何がいけないのかっていうのもあるんだけど、そのやり方だと多分このイメージしたものは手に入らないんですねきっと。不満を持たないで動くっていうのはありなんですよ。それはなぜか確信しているその注文に何かお手伝いすることがあるんであればいつでもやりますよっていう姿勢でしょ。
ああ、それは不満を持たずにやってるんですね。
そう、はい、うん、知恵さんにウェブサイトをお願いしましたと。でなんか例えば、うん、知恵さんがちょっとここの文章が浮かばなくて今困ってるんですよねって言ったらおそれなら俺できるかもつってこうやってこういうのどうって渡す、うん、ああそれいいですね使いますってやるっていう、これは不満を持ってないからできるんですよ。もし不満持ってたらあいつダメかもしんねえなって思うわけよ。でこうなると知恵さんからいいウェブサイトは上がってこないっていうこと。うん、
なんかちょっと理解できたような気がします。
うん、だから発注したら引き寄せの法則使ってだよ。使わなくても別にいいんだけど使いたいなと思ったら待ってる間絶対に不満を持たない。ないってことに不満を持たないってこと。それはないのではなくて、 今のタイムラグを過ごしてるだけっていう、これがないとこの、法則はね効かないんですよ。
あ、面白いですね。私その現実に不満を持っちゃダメ、現実今に満足しなければダメだというふうな捉え方をしてました。
そうじゃない、そうじゃない、
そうじゃないんですね。
すで、うん、に手に入ってると思うってこと。
だから待ってるだけ、だから普通の行動、普通の毎日を送るみたいなことですよね。
そうそうそうそう、普通の毎日を送るし、なんかそこに貢献できそうなことがひらめいたら、もうすぐに行動する。ここが重要なんです。
不満から来る行動は起こさない、ね、
起こさない。不満から来る行動はもうその来るってことを信じてないってことだから、だからそれとは違う方を動いていくわけ。違う、だから要は相手は何でもリクエストを聞いてくれると思えばいいわけね。その引き寄せの引き受けてる方はね、うん、知恵さんがあの僕に何かを渡してくれる人だとするじゃん。で、知恵さんはずっと倉園さんは何が欲しいのかなっていうのを見てるわけよ、ね、で僕は知恵さんにじゃあ、シェアオフィスみたいなあの場所が欲しいんですって投げるじゃん。よし分かったっつって1年後ぐらいにとかってこう僕は言わないんだけどね、知恵さんはもう分かるわけ。あ、じゃあこの人に1年後これを実現させてやろう。で僕がそれをもうよしこれで手に入ったって納得して1年過ごしてる間は、知恵さんはずっとそれを変えずに済むじゃん。倉園さんの欲しいのはシェアオフィス、シェアオフィスよ、ね、じゃあだんだん出来上がっていく。で僕が反対に本当に来るのかな、つかもう今ないのはもう俺もう嫌だな、もうそろそろ早く欲しいって思うじゃん。それも知恵さんは見てるわけよ。あ、この人欲しいものが変わったなって、私に言ったあの理想のシェアオフィスじゃなくて今すぐちょっとでも劣るものでもいいから欲しいに変わったなって言ったら、それもちゃんと用意してくれるんよ。わかる。不満に思ってもう無理だから、ダメだな、いいやって思ったら、あ、諦めたんって言って、じゃあまた次まで待ってますってなるわけ。だから僕が決めてるってこと。このリクエストはリアルタイムに届き続けるんで、相手はそれに着実に忠実に用意してくれるものをこう変えてくるのよ、うん、だからいやいや倉園さんの欲しいのはそれじゃないとかっていう采配はしないのよ。あ、今ちょっと変えたね、うん、変えたね、よし分かった、じゃあちょっと狭いのにして、あ、もういらないっつったね、あ、じゃあ次のものってみたいな感じになる、
うん、いや面白いですね。面白い。
そうそう、だから絶対に不満を持ったり疑ったりしないというのがこの、あのやり方の肝なんだね、うん、子供が自転車欲しいってこの法則、あのよくビデオにも出てくるのよ、子供が自転車欲しいっつってこう書いてたりすると、クリスマスかなんかにボーンと届く、これが引き寄せの法則であるみたいなやつが出てくるんだけど、
いやできてます
よ、ね、
映画そうそう、お金かかってるなと思いながら一応見てました、
うん、あれも子供がそこで疑わないっていうのが大事な、疑わないっていうのと今自転車がないっていう状況に不満を持たずに待つっていうことが大事な、僕は不足してるんだっていう感覚じゃなくて、ああもうこれで自転車手に入るっつってワクワクしながら過ごせばいい、そういうこと。
知恵と
ソノ、
面白いですね、うん、ちょっとまたこの引き寄せの話はまた全然
そうだね、
はい、なんか写真集から変なとこ飛んでいきましたけど、
いやだからそれはできるので、はい、うんうん、楽しみに待っていればいいんじゃないですか。
はい、楽しみに、ま、うん、待っておきます。はい、
うん、
はい、このポッドキャストではあなたからの、ご相談、ご質問、こんなテーマ取り上げてほしい、こんな本読んでほしいなどなど、ご要望、などなどお待ちしておりますので、概要欄のお便りからお送りいただければと思います。では、今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。